FBS ヨハネの福音書へようこそ。今日はヨハネの7章の11節から24節を見ていきます。このセクションはイエスについて話す人々、イエスが教えについて話すというふうにタイトル付けます。前回も読んだ第2テモテの2章の15節です。あなたは務めにふさわしいと認められる人として、すなわち真理の御言葉をまっすぐに解き明かす恥じることない働き人として、自分にを神に捧げるように最善を尽くしなさい。私たちも本当に忠実に神様の言葉を規律正しく学んでいける人になり、神様に認められる良い働き人として育っていきましょう。詩編の119編の2節では、幸いなことよ、主の里しを守り心を尽くして主を求める人々と書いてあります。一緒に祈っていきましょう。天の神様、あなたの御言葉感謝します。御言葉を通して私たちに語ってくれることも感謝します。あなたの御言葉が私たちの人生に祝福を与え、あなたの命を与えてくれることを感謝します。今日あなたを求めます。私たちは心を尽くしてあなたに頼り、あなたに導いて語ってほしいです。今日御言葉から語ってください。私たちの分かち合いを通してキリストの栄光があらわにされることを祈ります。感謝してイエス様の御名でよお祈りします。アーメン。11節から15節、ユダヤ人たちは祭りの場であの人はどこにいるのかと言ってイエスを探していた。群衆はイエスについて小声でいろいろと話をしていた。ある人たちは良い人だと言い、別の人たちは違う、群衆を惑わしているのだと言っていた。しかしユダヤ人たちを恐れたため、イエスについて公然と語る者は誰もいなかった。祭りもすでに半ばになった頃、イエスは宮に上がって教え始められた。ユダヤ人たちは驚いて言った。この人は学んだこともないのにどうして学問があるのか。群衆はイエスについて何て言ってましたか？祭りのために集まった大勢の人たちは、エルサレムに集まった大勢の人たちは、群衆はイエスについて話して いました。彼らは個人的に、こそこそ話ではないですけど、イエスについて話していました。この人はいい人だっていう人もいれば、いや、この人は惑わす人だよという人もいました。いろんな違うイエスについての意見がありました。でも、恐れをもがあるから誰も公にイエスについて語ってはいなかった。祭りの半ばの時にイエスは神殿に行って教え始められました。それを聞いたユダヤ人たちは、おい、誰だよこれ。イエスの教えすごいじゃん。イエスは伝統的な教育を受けていなかった、ラビとしての教育を受けてなかったので、イエスの教えに驚いていた。同じような驚き、ペテロとヨハネのメッセージの時にも見られます。これは使徒の4章の13節で見られます。彼らはペテロとヨハネの大胆さを見、また二人が無学な普通の人であるのを知って驚いた。また二人がイエスと共にいたのだろうとも分かってきた。教育を受けることが悪いことではありません。でも知恵というのは神様から来るものです。その鍵というのはイエスと時間を過ごすことです。私たちがイエスと歩み、それからイエスが私たちに知恵を与え、理解力を与えてくれます。この知恵と理解力というのは一般的な学問から得られるものではないです。イエスは続けて自分の教えについて語り始めました。人がどのようにしてイエスの教えが神様からのものであるか、そうでないかを判断できるか、ということを学んでいけます。16節で、 そこでイエスは彼らに答えられた。私の教えは私のものではなく、私を使わされた方のものです。イエスがまずに最初に言ったのは、自分の教えではなく天の父の教えだということを強調しています。イエスがここでまた自分は神様との関係、愛の関係から全てを行っているということを教えています。だからイエスの権威と力というのがそれほどすごいものだった。人間の言葉ではなかった、人間の教師の言葉ではなく、天の父なる神様の言葉だった。本当に人間の伝統と神様の啓示というのの間のギャップはすごいものです。人の教えと神の教えの違いはあります。私たちは神様から直接啓示を受けて、霊的なことを理解していかないといけません。イエスの教えというのはそのようなものでした。天の父からの啓示です。17節、誰でも神の御心を行おうとするなら、その人にはこの教えが神から出たものなのか、私が自分から語っているのかがわかります。本当に神からなのか、イエスの教えが神なのからなのかを知りたかったら、私たちは知れる。ね、本当に知りたいなら、知れるよというふうに言っています。神様の御心をやりたい人がいるなら、わかるよというふうに言っています。ここの鍵というのは、神様の御心を行うなら、人が本当に頭よくって天才的な頭脳を持っていたとしても、彼らが神の御心を行うとしていなかったら、その人はイエスについての真実というのに到着することはできません。18節、自分から語る人は自分の栄誉を求めます。しかし自分を使わされた方の栄誉を求める人は真実で、その人には不正がありません。私たちはどうでしょうか？私たちの教えというのは私たち自分の栄誉のためにやっていますか？それとも天の父なる神の栄誉のためにやっていますか？神様、私たちの教え、分かち合いが、の動機が本当に純粋なものであり、あなたの栄光を求めていってるものになるように祈ります。本当に人が神様の栄光だけを求めていったら、その人のうちには不義はないというふうに教えています。私たちが自分の栄光だけを求めていったら、その逆も本当です。私たちが栄誉、自慢求めて、私たちの心はどんどん汚染されていきます。すべての栄誉というのは、栄光というのは全部神だけのものだからです。19節と20節、モーセはあなた方に律法を与えたのではありませんか？それなのにあなた方は誰も律法を守っていません。あなた方はなぜ私を殺そうとするのですか？群衆は答えた。あなたは悪霊に疲れている。誰があなたを殺そうとしているのか？ユダヤ教のリーダーたちはイエスを殺そうとしていた。イエスの発言に対して群衆もイエスに攻撃的になり、お前は悪霊に疲れているよ、と返してきました。怒りや苦みから、あなたは悪霊に取り憑かれているっていう攻撃をしてきている人たち見てきました。彼らの心の苦みが彼らを虜としていっています。怒りや苦みから、あなたは悪霊に取り憑かれているというようなことは、いいことではありません。21節から24節、イエスは彼らに答えられた。私が一つの技を行い、それであなた方は皆驚いています。モーセはあなた方に割礼を与えました。それはモーセからではなく、 父祖たちから始まったことです。そしてあなた方は安息日にも人に割礼を施しています。モーセの律法を破らないようにと人は安息日にも割礼を受けるのに、私が安息日に人の全身を健やかにしたということで、あなた方は私に腹を立てているのですか。上辺で人を裁かないで、正しい裁きを行いなさい。イエスは彼らの会話を元通りに戻し、彼らがイエスに怒っている理由を突き止めています。イエスは安息日に、ヨハネの五章で男の人を癒しました。これはルール違反だ。と言ってくる彼らに対して、安息日に割礼も8日目ならやっていますよね。8日目に割礼をするのは神様の命令だから、神様の御心だからやってますよね。でもそれと同じようにイエスの言っていることというのは、神様の御心で人を癒すのが安息日だったらいいんじゃないですかというふうに言っています。神様は人を愛し、神様の心というのは人を祝福する心があります。この宗教的なルールに律儀的に、動かない彼らは神様の御心を、ハートを完璧に見失っています。もちろん最終的には神様自身が安息日に癒すという働きをなされています。神様だけが癒すことができます。この群衆がイエスに対して安息日に癒したということに対しての怒りというのが神様の心を見失わせてしまいました。だからイエスの教えを受け入れることができなかった。24節の上辺で人を裁かないで正しい裁きを行いなさい。これはどういう意味でしょうか。どのように上辺だけでじゃなく正しく裁くのでしょうか。この人たちというのは外見だけで、表面レベルだけで裁いていました。御父の心を理解しようとはせずに、宗教的なルールだけで裁いていました。第1サムエル記の16章で神様は預言者のサムエルに、エッサイの家に行って新しい王に油を注ぎなさいと命じました。サムエルが着いた時、ダビデの一番上のお兄さんを見て、もうこの人だ、主はこの人を選ばれたんだというふうに思いました。長男だし、一番強くてハンサムだったから。でもその時に主がサムエルに言った言葉が第1サムエル16章の7節。主はサムエルに言われた。彼の要望や背の高さを見てはならない。私は彼を退けている。人が見るようには見ないからだ。人は上辺を見るが、主は心を見る。ほとんどの人が外見から人を判断していきます。でも神様は心を見られます。神様は私たちを正しい裁きをもって裁いてほしい。だからそのためには私たちが外見で人を判断するのではなく、心を見て判断していかないといけない。神様が見るように見ないといけない。これが正しい裁きです。天のお父さん、私たちに正しく判断し裁くことができるように、外見だけではなくできるように助けてください。私たちがあなたの視点から、あなたの心を持って、表面だけじゃなく人を見ることができるように助けてください。あなたの心、あなたの憐れみ、人に対する心、私たちも必要としています。与えてください。感謝してイエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。では次回また FBS で。